どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマはイデコですね。まあ、イデコの話っていうのは何度もしてきたし、まあ、こんな改正ありそうだね、あんな改正ありそうだね、みたいなことを言ってきたんですけど、今回ね、もう確定した情報ということで、いくつかね、紹介をしていきたいなと思います。2027年の1月からね、上限額が上がったり、まあ、その後いろいろなことがもう確定しているので、まあちょっとまとめたいなという感じですね。で、まあイデコっていうのは、まあそもそもニーサとどっちがいいのみたいな話はよくされるんですけど、僕は一貫してね、イデコっていうのは、まあとにかくその年の税金を減らすんですよね。払った金額がそのまま控除になるので、まあ社会保険料とかと同じイメージですよね。なので、まあ60万円払ったら60万円控除が増えるんです。なので税率が 45% にしたら30万円弱の節税になるわけですよね。ということで、イデコをやる人っていうのは、まあそのイデコで購入する投資信託、その利益はさておき、この瞬間ね、やっぱり節税できる人っていうのは大きいんじゃないかな。つまり税率が高い人っていうのは優先すべきじゃないのかなと思います。で、まあ税率がそうでもないよと、平均給与よりちょっと毛が生えたぐらいだよっていう方は、まあニーサの方がいいなというような改正にもなりますので、まあそのあたりも踏まえてね、確認をしていきましょう。まあ、じゃあどんなね、改正が入るかというと、まずは掛け金の上限アップですね。今だと一般の会社員公務員の場合は月額2万3000円っていうのがね、イデコの上限金額だったんですが、改正後は6万2000円に増えます。まあでも6万2000円ってね、さすがに大きいですよね。NISA でも、まあ例えばじゃあ5万円やってますみたいなね。じゃあ iDeCo も6万円やりますって言ったら月11万円投資信託買っていくことになりますから、まあさすがにそれができる個人っていうのはね、まあなかなかいないよねと思うので、まあNISA の時にも言いましたけど、さすがに上限これ、上げすぎなんじゃないかなと思いますね。NISA の枠もね、1800万円ってさすがに大きすぎるかなとも思うので、まあそういう感じで、まあ貯蓄から投資へというところでね、まあこういう金額が設定されてるって感じです。そして、自営業者はね、今まで、まあ、第1号被保険者ということで、厚生年金なかったので、このイデコのね、枠っていうのは非常に重要視されていた。だから、もともとね、月額6万8000円っていう感じで大きかったんですけど、ここも上がります。7万5000円という感じで、上限額上がるので、まあ、このあたり確認をしておきたいなというところですね。そして、まあ、二つ目のポイントとしては、まあ、これはね、あんまり意識しなくていいかなと思うんだけれど、加入できる年齢っていうのが延長されました。もともとは65歳までという感じだったんだけれど、70歳まで延長っていう感じですね。まあ、加入っていうのは積立期間ですね。受け取り期間は60歳から75歳なので、積立期間が20歳から70歳ということは覚えておきましょう。まあ、とはいえね、70歳まで積み立てるのかって言ったらなかなか難しいところですよね。僕たちは積み立てることを目的にしているわけではないですから、まあ、これを老後資金にして、イデコやニーサを老後資金にして、年金と合わせて老後楽しく人生を歩みたいよという目的のためにやってるわけですからね。70歳まで積み立てていたら使えないじゃんっていう話もありますから、まあそこはね、まあご自身で、しっかりと確認をしていく、スケジュールを考えていくっていうところです。とはいえ、選択肢が増えるっていうのはいいことですから、70歳まで積み立てなければならないではなくてね、積み立ててもいいよっていう制度改正なので、まあ、ポジティブに受け止めればいいのかなと思います。ただ一点ね、やっぱり注意点だなぁと思うのは、まあ70まで入れてしまうので、まあ、退職金をイデコに突っ込みましょうよ、みたいなね、銀行窓口での営業っていうのはありそうな気がするので、親世代とかね、あるいは親戚とかで、まあそのあたりの年齢にいて、今これから退職金受け取るよという方には、まあ注意をしておきたいなというところなので、まあ家族を守るのは知識ですからね、そのあたりしっかり確認をしておきましょう。そして、まあ、ここがね、一番の改正、そして改悪になるわけだけれど、退職金っていうものは税制がとても優遇されているんですね。で、退職金と同じ優遇を受けられるのがイデコなんですよ。 イデコっていうのは運用益に課税がされませんよなんていうことを言う人いるんですけど、それはね、もう間違いないんだけれど、結局でも受け取るときに、最後受け取るときに積み立てた元本部分にも課税されるので、まあ年金と一緒なんですね。払ったときは控除として節税できるんだけれど、最後受け取る金額満額に課税されるというものなんですね。ただその満額に課税されるのが、僕たちがいつも給料で払っている税金とは違う税率で、退職金の特別税制みたいなものがあるんだけれど、まあ、それが使えるんですよね。で、それの中でまあ一番大きいのが、まあ、退職所得控除というものなんですけど、この退職所得控除、今までは、イデコでも使って、そして自分の会社の退職金を受け取るときも使ってみたいなね。まあそういうテクニックが、スキームがあったんですよ。それがちょっと使いづらくなるよねっていうのが今回の改正改悪だと思います。まあ実質的には、まあほぼ使えないかもなっていうところですね。まあというのも今まではね、60歳でイデコのお金、まあイデコで積み立てたお金っていうのを一括で受け取って退職所得控除っていうのを使って、税金をかなり減らした。その5年後以降だったら、自分が勤めている会社の退職金を受け取った時もまた退職所得控除を使えるよなんていう感じだったんですよ。なので、まあこれ相当税金優遇されるんですよね。退職所得控除についてはちょっと今日多くは語りませんけど、まあかなりインパクトがありますから、まあこれかなりいいよねっていう話で、これがあるなら一括で受け取るのもありだよねなんて話を僕もしたことっていうのは何度もあると思うし、お金の守り本でも書いてきました。でもまあこれはね、できなくなるんですよ。で、まあこの5年っていうところが、まあ10年は空けてくださいねみたいな改正になるので、まあ60歳でイデコを一括で受け取ったとしたら、自分の会社の退職金70で受け取ることになるので、いや、70まで勤める人ってあんまいないよね。その嘱託として再雇用されたとしても、多分65で一回辞めるってなると、65歳で多分退職金とか出ちゃうじゃないですか。そうすると、まあ、イデコよりも大きな金額であろう会社の退職金の方が退職所得控除使えなくなってね。そして税金がかなりかかっちゃうよという話になるので、まあ、イデコっていうのは一時受け取りでいいのかみたいな議論っていうのはこれから多くなるんだろうなと。年金受け取りの方をした方が結果的には税金安くなるのかな、手取り増えるのかななんてみんな悩むんじゃないかなと思います。まあ、あとはいえ年金受け取りをするとね、振り込まれるたびに手数料がかかるみたいなこともあったりするので、いや、これなかなか、そのどうすればトータル自分の手取りが増えるのかなっていうのをしっかりと考えられる人っていうのはいないんじゃないかなと。専門家は当然ね、情報が全部出揃っていればシミュレーションできますけど、専門家以外の方は情報が全部出揃っていたとしても、なかなか難しいかなと。なので、まあ、イデコの受け取り時の税金っていうのは難易度が上がったなっていうのが今回の改正ですね。まあ、とはいえ、でも、税率がものすごく高い人はね、この毎年毎年のイデコ払ってる時の税制優遇っていうのが半端じゃないですから、まあ最後ちょっと税金を損しても、まあそれを余りある力でね、カバーできるイデコの控除、所得控除がありますから、まあそちらとの兼ね合いで、まあイデコっていうのは、まあまだまだ使える制度では僕はあると思います。ただ、まあ税率がそんなに高くない場合は、やっぱり NISA からなのかなと。で、まあ NISA で満額やって、で余ればイデコっていうね、NISA 満額できるっていうことは、おそらく入金力がある方で、毎年毎年の所得税の税率っていうのもどんどんどんどん上がっている方だと思いますから、まあそうすると自動的にね、イデコで渡航できる税率になってるのかなっていうね、まあこういう考え方っていうのが一番シンプルなのかもしれないなと思います。まあいずれにしても、まあ僕も今までいろいろ発信してきましたけど、イデコとかね、NISA 周りっていうのはね、まあよりイデコはこう発信するときに、この出口のところについてややこしく発信しなきゃいけないので、話すことたくさんあるんですよね。まあなかなか取り扱いはしたくないなーっていうようなものにはなりましたね。お金の守り本も詳細もう一回確認して、修正すべきところは修正しなきゃいけないな、めんどくさいなーと思いながら、まあ今回の改正を見ていたというところです。ということで、まあ今回ね、イデコ改正がありました。まずは金額ですね。金額掛け金の上限が上がったよっていう話。 、積み立て期間が65歳から70歳までになったよという話、あとは退職所得控除を使いづらくなったよという話ですね。まあ、このあたりがあるんだということは確認をしておきましょう。参考になったよという方はね、大切な人にシェアをしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。